始まりました。フットエア。
またフットオンエアが短めだったね。
フットエア始まりましたね。フットエア。今日は第2回目の、放送ということになりますかね。
そうですね。
うん、
いや早いですね。あの日が経つのがね。
まあ
これね、実はね、また目覚めしてるんですけどね。はい。
そう。なんで。今日も2本目か。それで言うと3月30日収録の、今日2本撮りの全体としても2本目っていう感じですね。
そうだね。で、まあこの放送が公開されるのは4月9日金曜日ということで、まあインターナショナルマッチウィークも終わって、各リーグ戦、カップ戦、チャンピオンズリーグ含めて、再開してきてる、時期なのではないでしょうかということですね。はい。でですね、このフットオンエアではまず最初に、毎週金曜日20時更新を目標にですね、毎日のサッカー観戦ライフがちょっとだけ、楽しくなるようなそんな情報を発信してまいります。はい、ということで、はい、今日も今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
私コータと、匠恭平の3人でいつも通りお送りしていきます。はい、
はい、
ということで、今回もですね、僕コータの持ち込み企画
もう痛い業界損傷、はい、いいやこの話、うん、
はい、今日私が、匠と恭平と一緒に喋りたい企画はこちらです。ドゥドゥン、イングランド代表アンダー24強すぎ
みっちりね、いいですね。
はい、ですね、皆さん、今これ僕たち撮ってるのは3月30日でちょうど、日本代表の A マッチとですね、アンダー24東京オリンピック世代の、試合が、繰り広げられている、そんな、1週間に、撮っております。そんな中ですね、東京オリンピック無事、やることに決まりました。まずここでおめでとうございます
決まったの？
東京オリンピック開催おめでとうございます。
これ決まっ、まあ、もうやるでしょ、さすがに。
え、なんか
成果走ってるよ
そう、海外の、観客は一切来れないという形で、うん、確かあの開催は決まったというニュース、ね、あの私見ましたけども、
そうなんですね。
そうなんですよ、無事開催ということで、
あら、ま、
ということはですね、どういうことが起きますかね。サッカー開催されます。
やった、
いや当たり前やろ。
実はチケット持ってるんです。
お、いいですね。
いや、準々決勝だったっけな、確か。
お、絶妙、
楽しみ。コートジボワール対コートジボワール対ルーマニアとかあるかもしれない。
いやいや、ちょっと事前調査がいるんですよ
そうだね、
はい、
いや、わかんないよ、サウジアラビア対ホンジュラスとかかもしれない。
いやいやいや、もうねビール飲みに行くよ多分それ
ありえますね。まあそんな感じで、オリンピック無事開催されますっていう感じなんですけども、どうですか、オリンピック、東京オリンピックはですね、今回1997年1月1日以降に生まれた選手が対象ということで、コロナでの延期になったので、本当はね、いつも通りアンダー22っていうこのよく聞く、年齢のラベリングでの区切りだったんですけど、今回特例でその1997年生まれっていうのはそのままにして、24歳以下アンダー24、での、出場、出場という開催になるということらしいです。
なるほど。
でですね、そんな中、日本代表ね、アンダー24の選手たち、僕正直あんまり J リーグ普段あんまり見てないので、知らない選手が多かったんですけど、
うんうんうん、
全員知っとるやないかというチームが、1個あります、
それだね、
どこだと思いますか、匠
君。いやいや、オープニングで言ったさっき言った
コートジボワールかな。
あ、確かに全員知らんっていうねはい、冒頭言いましたけどやっぱりイングランド代表じゃないですか。
うんうんうんうん、すごいですね。
まあイングランド代表ね、 A マッチの選手、僕26名招集されてて、バーッと見たんですけど、まあ、大体3分の1、10人弱ぐらいも全員24歳以下という感じの、もう素晴らしいイングランドの試合が来てますねっていう感じとですね、でまたあのちょっと訳ありで未招集な人とか、訳ありで未招集な人とか、もしくはね単純にこう枠が多すぎて、普段プレミアビッグシックスとかレギュラー張ってる選手ですらも招集されないという、
そうだよ、
うん、もう日本に帰化してくれっていうぐらいのね、
そうだね、
うん、それぐらい本当にもうどんだけ選手がいるんだっていうのがもう今のイングランド代表と、
うんうん、
いうことなんですけども、どうでしょう、イングランド代表パッと思いつく、若い選手で、気になってる選手いますか、匠と恭平。
そうですね、うん、なんかバッて上げていきます、 A 代表を選ばれてる人でも含めて、うん、どうぞどう
ぞ匠バーって言っちゃってくださいもん。
今3人で見てる表を元にお話ししていくと、うん、まあ、キーパーだとヘンダーソンとかね、マンチェスターユナイテッドの、うん、まあ、ちょっと以下バーってお話ししていきますけど、チルエル、ベリンガム、うん、ベリンガムね、すごい A 代表も選ばれて
る。17歳よ、
すごいね。
17歳って俺何してたよ、高2だぜ。
何年前、じゃあ何年前じゃない、17年前やから、2003年4年ぐらい、
あれ、うん、
そうね、
そうだよ、
そうよね、ん、合ってる、
うん、あ、生まれはね、生まれはね、
生まれはそうよね、だベリンガムも日韓ワールドカップ終わった後に、
終わった後に生まれてんの、
それすごいね、
これはすごいね。いやだってベッカムヘアと大五郎
か、ベッカムヘア、もうベッカムは坊主だったかもしれない、生まれた時に。
いやそうよね。いや
ロナウドはただのぽっちゃりだったかもしれないよ、彼の時代
に。そうね、確かに。
そう、まあそうね、そのベリンガム、うん、あとフォーデン、うん、メイソン・マウント、うん、ディクラン・ライス、うん、カルバート・ルーイン、ラッシュ・フォード、うん、サッカー、リース・ジェームズなどなど、ここら辺はまあ順当に選ばれてるっていう感じだね、A 代表に。
全員知ってる、うん、もう。
で、まあ、選ばれてない人でも、グリーンウッドとか、うん、あとはドイツで活躍するサンチョとか、
うん、
あとワン・ビサカ、
うん、
ハドソン・オドイ、
うん、
あと18歳のランプティとか、うん、ブライトンのね。
うんうん、
あと最近名前聞かなくなっちゃいましたけど、僕大好きなエイブラハムとか、
うん
うん、もアンダー世代っていう感じですかね、ざっと挙げたところですと、うん、
なるほど、
揃ってますね。
いやこれ、うん、
そうだ、チルウェル、そうよ、ギリ無理って話があったじゃないですか。今チルウェルって言いましたけど。
あ、そうね、
ギリギリ、
あ、そうそうそう、24歳以下っちゃ以下、ただ、チルウェルに関しては、うん、1997年ではなく、1月1日以降ではなく、1996年の12月以降という感じなので、チルエルに関してはギリ無理。でもギリ無理な、ギリ無理なことを、チルエルと言います、もう。
ちょ
っとあの、仕事でちょっと無理みたいな時、ちょっとチルエルっていう言い方
で、ね。伝わらん。
やべ、やべ、電車チルエルみたいな。そうね、はい、チルエルはそうだね。2週間ぐらいね、遅く生まれてくれば。
いやー、これはもう、
そうですね、
だってベリンガムからするともう一回いけるわけでしょ、
うん、確かにもう一回いけるってすごいね。確かに
これすごい、
これすごいね、ベリンガムやっぱすごいな、もう一回いけるって考えると、
うん、
ね、
うん、そうだね、
あ、まあという感じで、今匠が紹介してくれたのだけで多分11人以上いるので、
そう、
うん、
すごいよ。
いや、これすごいな、改めて見
る。まだまだいますからね、うん、あの、プレミアとか普通に見てると全然いますもんね、
そうね、
10歳とか、
うん。だってもうこのレベルが凄まじすぎるだけで、
うん、
もう、うん、同じそのヤングエイジたちの、あの、すごい、あの、まだこれに劣るけど、十分プレミアでしあのスタメン張ってるの選手、山ほどいますもんね。すごいな、こう考えるとね。
どうですか、注目の選手、この中で。
確かに、恭平どうですか。
僕はフォーデンが好きですね。
そうね、
差していい、
うん、キレがね、こうなんかやっぱ他の選手と違うなっていうところは見てるとはいますね、うん、あんだけサイド切り裂かれたら、あの僕センターバックやってたんですけど絶対嫌だっていうタイプの、
あ
ぶっちぎるタイプ、キレとスピードでぶっちぎるタイプは、
ね、や
っ
ぱり
こうあれですね、注目というか、多分もうネクストメッシだと僕は思ってる感じですね。
ありそうですね。なんかこのフォーデンとマウントってちょっと被るよね、ポジションね。
うんうんうん、
まあ、だから被るけど、どっちも多分トップ下でやってるイメージやし。
そうだね。まあ、ちょっとで 1.5 列目的なところっていう感じやな。うんうん、
なんかトップ下この2人がいるって、やっぱすごいいいよね。
うん。
うん
うん
うん、
そうだね、
まあ、という感じね。まあ俺誰やろうな、注目してる選手、俺やっぱりリース・ジェームスかな。
コリコリのね、
そう、うん、え泣きそうになってるっていう顔を
顔ね
そう、たまに、そう、たまにあのチェルシーの試合見てて、えらいええみたいな、なんかちょっと泣きかけてるみたいな顔をたまにこうなんかあのスローインに行く間際とかにあの、
うんうん、
カメラに映し出されるのは結構印象的な選手ですけど、
うんうんうん、
まあ、いいやつそう
ね、そう、すごいいいやつそうでね、あのチェルシーでもあのスタメン張ってて、まあ、最近結構アスピリクエタとかが、
そう、ね、
あの出たりとかしてて、うんうん、なんかちょっとまたトゥヘルがあのトゥヘル政権になって少し序列変わってきそうな感じもあるんですけども、うんうん、まあ、とはいえ、アレクサンダーノルドに引きを取らない素晴らしい右サイドバックなんじゃないかなと僕個人思ってますね。うん。
うんうん、
はい。たくみどうですか？
いやー、僕好きな選手いっぱいいるからな。でもなんか次期イングランドを担う存在だとやっぱりメイソン・マウントなんじゃないかなとは思いますね。ね、なんか意外とキャプテンシーあるみたいだしね。うん、あのチェルシーの試合とか見てると。やったりとか。
うん、
そうそう。うん、とか、あともう顔はおじさんカルバート・ルーインもね、頑張ってほしいですし。
髪の毛チリチリね。
そう、アンダー世代、僕たちより年下だとは思えないね。とか、
ね、うん、
まあ、ラッシュフォードとかもここに入るんかぐらい、もうスーパースターですけどね。
うん、いやね。
あれですよ、あの、チャリティー活動が優秀すぎて、あのマンチェスター大学の博士号ですからね、彼。だ
からすごいね。
そう、ラッシュフォード博士ですから、向こうでは。そうとかね、あとは、うん、右サイド、イングランド飽和状態ですけど、うん、この世代だとやっぱり、まあ、リース・ジェームスもいますけど、ワン・ビサカーとかね、多分リース・ジェームスとは違う使い方ができるサイドバックだったりとか、
うん
うん、あとは、うん、ランプティーかな。
うんうんうん、
ブライトンで、まあ、チェルシーからブライトンに移籍して、今、この時点で2025年まで契約延長しましたからね、最近。
お
う、そう、すごい。
まあ、期待の若手ですね。
期待っていう感じかな。顔も可愛いですからね。
うん。ランプティ顔可愛いよな。なんかこのリース・ジェームスなら
ね。名前も可愛いし、名前も可愛いし、顔も可愛いんで、うん、なんかもし知らない方いたら、ランプティ調べてみてください。うん、顔可愛いんで。
確かに。あんまり今、匠が紹介してくれたラインナップに比べると、ちょっと認知度は落ちるんじゃないかなっていう選手をね。うん、
ぜひぜひちょっとここからって感じかなとは、
うん。調べてみてください。
ランプティ、そうね。
いいね。
まあ、ということで、このねイングランド代表そうそうたるメンツですけど、これどうですか、うん、もしワールドカップ東京オリンピック出たらもう優勝しちゃうんじゃないですかこれ。
まあでも揃ってますからね、うん、すぐ揃う。
なんかもうなんか対抗できそうな国ありそうですか。
コートジボワール。
うん、
コート、あ、でも全然ちょっと話それちゃうけど、コートジボワールも、そう、いい選手がいるんですよ、アンダー世代で。
お、例えば。
そう、今、マンチェスターユナイテッドに今、移籍した。この、夏かな、うん、今シーズンの夏とかかな、そう、トラオレって選手がいるんですけど、なんかトラオレ呼び、本人は、なんか、やめてほしいみたいな感じだったかな、ちょっと。確かな情報じゃないです。なんで、なんか、ディアーロみたいな感じで言われたりしてますけど、
うん、そう
なん、そう、18歳の、初めて A 代表にも選ばれた。
いやー、素晴らしい。
コートジボワール代表がいるんですけど。
へー。
注目ですね。まだ、ユナイテッドでも EL に出場したぐらいかな。 でも初 A 代、うん、初トップチームで初得点とかも決めてる。あの、バックヘッドで決めてた。狙ったゴールじゃないだろうけど、バックヘッドで決めてたゴールで、ゴールしてましたんで、ちょっとネクストキーマンとして。
まあ、確かにね、そのあたりも、
ね、
まあ、期待いいやね、コートジボワールね。あと、
うん、
まあ、若くて、
でも、
うん、
東京オリンピックだったら、そう、日本強えんじゃねえか説もめちゃめちゃありますよね。
まあ、ホームですし、あれですからね、あの、外国人の方の応援が来れないってなると、まあ、もう、ドホームですからね。
そうだね。
うん、だ
本当に、もう、まあ、我ら、久保建英さんもおりますから。
我らの希望。
うん、我らのホープ、いますから。
三笘くんもいますし、堂安、冨安とかもそうですね。世代ですね。
そうね。まあ、なんか、ギリ、まあ、どれぐらいいったら合格ラインなんだろうね、この日本代表っていうのは。
いや、ベスト4が今までマックス、
ベスト4行ったことあったっけ。
オリンピックはベスト4まで行ったことがあったはず。あの清武とか永井とかの時じゃない。
お
あなんかあったような気がする。
あ、なんかあった気する。
全然覚えてねえけど、
あの長いワントップ縦にドカーンって長いボールで走らせるみたいなね、あの本番強いであろう戦術で、
あで、ね、それは前のオリンピックってどこやったっけ。
前が、
あ違う、開催国、
開催国ブラジルじゃない、
リオか。
リオって1個前、
リオは1個前。
ネイマールオーバーエイジで出て優勝した時よね。
そうそうそう。
それまだ一個前なんや。すごい前に感じる。
うんうんうん。そうね、わかる。そんな感じ。まあ、5年経ってるからね。
ああ、そっか。
そうそう。
そっか。その時はベスト4行ってないよね。
その時じゃない気がするの。もう一個前かな。ね、だから。
いやなるほど、なるほど。まあ、その時に比べると、もうすでに海外でやってる選手も、まあ、このイングランドとかね、
うん、
あのスペイン、ドイツとかと比べるとまあ全然少ないですけど、まあ、とはいえ、当時よりも海外でやってるこの若手プレイヤーもいるわけですから。
そうですね。うん、
期待はできるんじゃないですか。まあ、行って、まあ、頑張ってベスト8、4くらい行ってくれると嬉しいかなって感じですかね。
ですね。トーナメントのあれにもよるんでしょうが、うん、っていうところは。うん、ありつつ。
なるほどね。まあそういうことですね。
ま
あやっぱりこんだけね、やっぱ僕ら、まあ、イングランド代表について、あの24歳以下の選手すごいって、まあ今話してる通り、まあ誰しもね、あの僕、匠、恭平全員すごいっていうふうに思ってて、うん、まあ日本やっぱその中でもいけるんじゃないかっていう、やっぱ理由の大きな一つ、やっぱあれですよね。
お、
こんだけ話しててイングランド代表オリンピック出ない。
衝撃。
なんでないよ。しれっと、しれっと出ない。
そう、しれっと出ない。これ皆さん覚えておいてください。イングランド代表は出ない。
オリンピックチケットね、あるのにイングランド来ないはちょっと惜しいやな、
ね。いや本当によ、そうマジでね、もう出てほしかった俺も。
いやもう史上最高級のラインナップでしょ、アンダー24として。
そうね、
ああまあね、
そう、
まあイングランド代表決してね、棄権しているとかではなく純粋に負けてます。あの、
はい、
予選でね。
うん、あれ、戦績どんな感じでしたっけ？
1分け2敗、失点9でございます、ね。
ボロボロじゃねえか。
確かに今話した選手の中によくよく考えると、センターバックおらんよね。まあ、あとはあの、トモリ？
そうやな。そうそう、うん、ミランに今レンタルされてるトモリとかは。
トモリとかいるけど。
うん、
まあ、すごい、こんだけいて勝てないってどういうあれなんでしょうね。
まあみんな A 代表とか、うん、プレミアがまあなおかつタフだから、うん、代表ってところだとあれなのかな、なかなか厳しいかな。
オリンピックにね、オリンピックってやっぱ、まあ、サッカーの中でもね、やっぱワールドカップよりかは一個 序列下みたいなイメージありますし、うん、まあ、年齢制限かかってるっていうのもあって、まあ、っていうのもあってイングランド代表はもう若手が強すぎてみんな A 代表に行ってるっていうその事実もあるかもしれないですね、
うん、なんかワールドカップとかよりもしかしたらユーロの方が盛り上がってる説もあるもんね。それ
そう、いや、あ、それマジでそうだわ、ユーロもね今やってますしね、
うん、
いい、いい、
皆さんここだけの話、ユーロはあの実はダゾーンで見れますので、これ意外とダゾーンでやってたんだっていうのを結構知らない人もいると思うんですけど、
そうね、ワールドカップ予選とかも含めて、
ね、そうね、さらっとやってると思って見てた、
見れます。あ、じゃあユーロは Wi-Fi ワウワウか、
あ、そうなんだ、ユーロはワウワウか、
なんかもう統一してほしいね、
一個にしろ一個にしろ、
俺ファンの心の先、
ユーロはなんかウェファ TV でも見た気がするよ、なんか、
あ無料の慈善団体ね、
一個にしてよ、みんな、なんかすげえ金持ちが金出してほしいよ、誰か、ね、
そうね、いや、なんか本人、まあ、ダゾーン、ワウワウ、その他ね、スカパーとか J スポーツとか含めてね、それぞれお金払って放映料払ってやっぱ獲得するもんなんでしょうけど、やっぱ見てる方からするとね、もう一個にしてくれって感じよね。
そうそう、ロンドン旅行した時あれだってよ、スカイスポーツが全部持ってるから、
うんうん、
もう分かりやすいね、テレビつけたらあの24時間サッカーやってるチャンネルとか、そうそうそう、
いいな、
そんな感じになってほしいよね。そう、
確かに確かにね、なんかそういう感じでやってくれるとすごい嬉しいなってもありますし、あの最近ダゾーンもね24時間リバプール TV やってます。
あ、なんかやってるよね、リバプール TV やってるよね、
マジで暇な時チラッと見るやつだ。
そう、今見てる人いんのかな、ね、
何しゃ、
ちょっとリバプールも不調だから ね、
そ う、 ね、
あ、そうよ、代表でいうとリバプールの選手選ばれてないからね今回ね、イングランド代表、
うんうんうん、
確かに、だからこそ
ア
レクサンダーアーノルドいないし、まあ、やっぱリバプールそれどころじゃないって感じなんですかね、
うん、そうじゃない、
そう
しかね、復調しないとまずいっていうね、
うん、
まあという感じで、イングランド代表、大変申し訳ございませんがこんだけ話してて出ないという結論で、
幻の東京五輪世代っていう話でしたね。
これはもうそうね、あ、いいまとめですね、匠、
いいですね、
これはもう幻の東京五輪世代、今岩匠に言ったことそのまま言ってますけど、
いや、来て欲しかったな日本、
いや、これ
人生で一度かもしれないよ、エイブラハムに会えたの。
確かに生エイブラハムの、
ね、
生エイブラハムね、人生で1回だったかもしれないね。
いや、なんか普通にさ、もう決勝 7-0 とかでいいから来てほしかったよね。
そうね、
あ、そうね、
なんか最近のさワールドカップとかなんかチャンピオンズリーグって結構それあるあるじゃない、このベスト4とか、あの準決準々決勝がやっぱ一番面白くて、決勝もつまらんみたいな、あの、
そうだね、
うん、なんかリバプール対スパーズとか、
はいはいはい、
まあ、パリ対バイエルン結構面白かったけど一個前、
うんうん、あれ面白かったね、
うん、あれは面白かったし、あとはね、あのワールドカップもフランスワールドカップか、もうなんかフランスクロアチアとかよりなんかフランスアルゼンチンの試合とかの方がなんかすごい面白かった記憶ある、あのディマリアがあの左足で決めてペナルティーアーク前から、で、あれや、パワールがコーナーキックから、ね、コーナーキックからあのすっごいミドルシュートを決めたのも多分そのアルゼンチン戦やった記憶がある、
あれすごかったね、あのシュート、毎回ハイライト
に使われる、ね、あれそう、ああいうのはやっぱり準々決勝準決勝で
そうだよね、フランス優勝してるけど決勝でロリス投下してますからね、あれ知れ
そうあれ 4-1 やっけ決勝、あ
のそう、なんかしれっとロリス大ミスしてるからね優勝しましたけど、そう
まあだからね、あんまりもう締まりのない、
そう、ね、
あのね決勝とか多いですから、まあ、もしイングランド代表幻のこの東京五輪世代がオリンピック出てたら、きっとね、あの決勝も変 ヘンダーソンがポカするけどみんなで決めて優勝みたいな、うん、そんな幻の道筋が、うん、見えたんじゃないでしょうか。はい、
スラムダンクと一緒やな。
そうね、スラムダンクと同じ展開
やね。あっさり次負けるっていう。
そうそうそう、
あら、あんなに強そうだったら、あのな、観客席で見てたってごついやつ結局出てこないっていう名前忘れちゃったけど
あらあれですね、まあ、そういうね、こう妄想の中で、イングランド代表がもし出てたら、どうなってたのかっていうのはまたね、このフルメンバーでね出てたら、どうな、予選から出てたらどうなってたのかっていうのをまた一つ、一つ妄想として楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、いい締め方
ということでですね、皆さん、ワールドカップ、ワールドカップじゃない東京オリンピック、無事開催されますので、ヨーロッパ枠はね、イングランド予選落ちしましたが、ドイツ、フランス、スペイン、あと1個、ルーマニアか。
ですね。
はい。この4チームはヨーロッパの、代表というか、ヨーロッパから、オリンピック出場権を勝ち取った4チームなので、イングランドには劣るものの、スペインとかね、ドイツ十分、すごい選手、じゃんじゃんいますので、注目していただければと思います。うん、はい。はい。はい。ということで、最後、はい、時間少しだけありますが、注目の週末マッチアップ、週末の注目マッチアップですね。こちら、紹介していきたいと思います。いかがですか？なんか注目してる試合ありますか？
いや、今、撮ってるのが3月30なので、
うん。
ちょっと先やな、それで言うと。4月9日配信予定だもんね。
4月10、11か。4月10、11あたりね、うんうん。どうですか？
クラシコがあるよ、クラシコが。
来ました。
レアル・
バルサ。クラシコ来ました。
いや、
早いですね。
ね、早いですよね。
なんか前回クラシコから。うん。
ね、そうそうそう。そんな感じがする。
レアル。あれ、前回レアル勝ったよね。
そうだね。あれどうだったっけ？
あれ多分レアルが勝ったはず。
うんうん。
レアルはね、ドリブルめちゃくちゃうまいけど、フィニッシュ精度が悪すぎるビニシウスという、これも、注目のブラジルの若手選手いますから。まあ、クラシコの見どころやっぱり、クラシコも見どころというまでもなくね、この試合自体が見どころですから。
そうですね。うん、前回3対1だ。
3対1。
あ、レアル。
レアル勝ってる。
うん、うん。
そうだね。いやクラシコ、どうなるんでしょうか。注目しましょう。
はい。楽しみですね。
他なんか、プレミアとかでなんか、注目の試合ありますか？
そうだね。4月9日、この配信日は、朝に EL がやってるんだね。
お、
うん、
そっか。
うん、ユナイテッドはグラナダと試合してますね。
なるほど。
で、土日月でまたプレミアリーグ多くあるんですけど、
うん、
面白そうなので言うと12日月曜日、まあ11日の日曜の深夜っていう感じかな、
うんうんうん、
深夜12時半からユナイテッド対トッテナムがあったりとか。
モーリーニョ対決。
そうね、モーリーニョ対決よ。
いやー、楽しみですね。
うんうん、
ちなみに
いい、うん、
そう、前半戦、
うん、
ユナイテッドホームの時は6対1でボコボコにされてますから
ね。されてたね。
そうそうそう。
と、うん、いうことで、今回はスパーズがホームですかね。
そう、
うん、じゃ あ注目ですね。
これという感じかな。ユナイテッド負けたら厳しいな。
うん、
まあ
ここも、うん、
順位が、まあ、9日だから多分一節挟んでると思いますけど、
うん、
現段階でもシティが結構独走状態ではありますけど、
うんうんうん、
2位か、ね、2位3位4位5位6位7位8位9位ぐらいかな、
うんうんうん、
までは本当にひっくり返る可能性は全然ある順位にはなってますので。
そうだね。
どうなるんだろうな、残り約10節ぐらいかな、
うん、
どうなることやらって感じになりますね。確か
に、まあ、プレミアリーグの順位争いにも期待をしつつ、ね、ラリーガの方も今シーズンアトレティコは今1位ですから、2位3位と次ぐレアル・バルサのこのクラシコの対決にも注目したいですね。
うん、そうですね。
はい、ということで、4月10日11日土日の週末もいい試合いっぱいありますので、ぜひこちらも注目して週末過ごしたいなというふうに思います。 はい、ということで、ですね、さっき、僕がレアルのビニシウスの話をしてしまったので、またどこかで、ででん、ネイマール、ビニシウス、ドグラスコスタ、暴れ馬はドイツだという回どっかでやりたいと思います。
今決まったのね。
そうそう、僕は仕事中に他の人のことを考えずにガンガンタスクを勝手に進めていくやつのことをドグラスコスタと呼んでます。
絡んでもない
という感じで、ね、皆さんもドグラスコスタ気になった方見てください。きっとこいつはどこに向かって走ってるんやっていうそんなプレイが見れます。今バイエルにいますので、
ちょっとチルエルって言わなきゃその時は。
そうね、ちょっとチルエル
ちょっとチルエルだわっつってギリ無理だわっつって
ギリ無理、ね、
ちょっとチルエルって
、はい、ぜひね、ギリ無理っていうこともギリギリ出場かなわなかった、てかそもそも出れないんですけど、チルエルのこと
そう、ね、全員出れないんですよ。
あのチルエルのことを比喩してね、比喩というか例えて使ってみてはいかがでしょうか。
はい、提案、
はい、ということで、そういったまた新しい話も、来週ね金曜日20時更新目標でお届けしていきますので、皆様ぜひ良い週末をお過ごしくださいということで、今日は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイチャ
バイ。